線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、4月の30日となってしまいました。まあ、そんなわけでございまして、今日はですね、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中というわけでございまして、天ナビ1日遅れておりますが、大変申し訳ございません。まあ、いろんなですね、まあ、この連休中のいろんな出来事、ね、いろいろとございましたが、皆さんはどんな風にお過ごししようか、ね、そんなわけでございまして、今日長野県の方からお届けいたします。そんなわけで谷子さん、どうも。
はい、こんにちは。
こんにちは。まあ、いいお天気は続いておりますね。
はい、なんか夏みたいに暑い日がね。
ね、はい、続いておりますが、まあ、本当に、このゴールデンウィークっていうと、まあ、お出かけ日和というような感じなんでしょうかね。
そうですね、
はい、ね、そんな感じでございます。まあ、本当にね、いいお天気の中で、私、木曽村とかですね、それとか、また風待ちプロジェクトというようなこともね、ございましたね。それから、ね、鳴川治といえば、まあ、私たちアートウィングレーベルのですね、まあ、チーフプロデューサーだったというような方がね、いらっしゃいますが、まあ、その方ともお会いしたというようなこともありまして、まあ、それとかですね、もういろんな、続々といろんなことがございましたし、また今後もですね、まあ、このいろんなところでライブが予定されております。
はい、
あ、そういうこともですね、いろんなことで今日はですね、お送りするような天ナビでお送りしていきたいなと思いますので、
はい、
はい、田村さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、
今日はどうですか、ご機嫌は悪くない、
爽やかですよ。
爽やかですか。
はい、
ちょっと心配ですね。
お互いにちょっと疲れはきてるかもしれませんね。大丈夫です
ね、疲れてるということは、なんか多少なんかお怒りの部分もありますか。
怒りではないですよ。爽やかに、はい、頑張った疲れですか。
頑張った疲れ。
そうですよ。
そうですか。はい、はい、まあ、そんなわけでございまして、まあ、インターネットラジオ天ナビ、今週もですね、もうバッチリと頑張ってやっていきたいなと思っております。皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけでございまして、まあ、これ連休の初日ということもございます。4月の28日でございましたね。まあ、今回のですね、ゴールデンウィークの連休というと、まあ、9連休の方もいらっしゃるんですよ。
そうですね。
ね、まあ、このね、まあ、29日が、まあ、昭和天皇のですね、まあ、お誕生日ということで、緑の日ということもございまして、それが日曜日とかぶった、
はい、
ね。そういうこともありまして、この30日間も連休になってるんですね。
長い連休ですね、皆様に。
そうですね。それで1日と、1日と2日をね、お休みを取るとですね。
そうそう、うん、取るか取らないかでね、
そう、
連休違いますけど、
ね。28、29、31、23、4、5、6ですよ、9連休。
お
ね、え、本当に
ね、え、こういう時にいろんな、ね、はい、計画立てらっしゃる、立てらっしゃる方もいるでしょうね。
そうですね、まあ、そういうようなこともございますけれどもね、まあ、私たちはですね、まあ、この長野県の木曽村、まあ、これはですね、まあ、公式イメージソングをガネットが歌っているという場所でございます。
はい、
森の雫、今から2000、え、ちょっと待ってよ、今2018年ですから、もう16年も前ですかね。
そうですね、
そのぐらいです。まあ、その当時にですね、公式イメージソングとして、ね、この木曽村に、この曲をですね、お届けしてから、もうね、本当に皆さんが、若い人も年配の方もですね、皆さんが知っている曲になっている。
そうです。なんだってその頃、各お家に、
はい、
村のですね、各お家にですね、はい、CD が配られた、はい、ですよね。
でもね、本当にね、毎回すごい大歓迎していただいてですね、
はい、
まあ、今回はですね、私たちもこういう楽しそうなのがあるんだったら、なんか行ってみたいななんていうようなこともありましてですね、お邪魔したんですが、まあ、村長さんとかですね、はじめ、もうね、商工観光課の東さんとか、もうそういう方々もですね、もう久々に会ったような同窓会のようなイベントになってしまいましてですね、非常に、まあ、すごく楽しいいいイベントでした。
そうですね。でも本当ね、うん、最初のほんの小さなイベントをされたということなんですが、うん、そこから第2回目、
そうですね、
この盛り上がり、
そう、
ね、食をがつなぐっていうのはやっぱり強いですね。
強いね、はい、それからねびっくりしたのはね、あの五平餅っていうのが地域によってこんなに違うんだなっていう。
あの木曽村もね五平餅ありますのでね。
なんかね、あれエゴマかなんかを使ってるんだって、
はいはい、
ね、
そうそうエゴマ 100% で練ると、うん、吸って練るとあんなに粘りが出るのねっていうね、うん、すごくあの粘りのある、うん、
粘っててね甘いの。
そうそう
甘いんですよ、
ね、すごくあのコクがあって甘いタレの五平餅、
ね、僕ねすいませんちっちゃいお餅だったんですけど多分20個は食べた
あれ試食というかお振る舞いでしょ皆さんに。私2個だよ、
食べ放題じゃないのあれって。
あちょっと待ってあの後から来た方の分あったのかしらやだ
すいません皆さん本当に、まあそういうわけでございましてもういただいてしまいましたよ、
ね、なんかお腹空いたとか言ってああいう振る舞いに行っちゃいけないんだある意味の試食だよねあの大きさって
試食なんですかねいやでもねすんごい美味しかったんですよ。
そうですね、
で名古屋人の私はですねあの甘い味噌とかですねそういうものに結構慣れてるっていうこともございましてね、まあ、ああいう甘いですねごまのなんか五平餅とかっていうと ねこうやって一口食べるとなんて美味しいんだろうと思っちゃったですね。本当にそう思いましたし、またなんかあの百草がの元になってる なんだかんだというよくわかりませんが、
そうですね、
ええ、あの地域に
ね、あの木の実ですか、ちょっとごめんなさい名前がすぐ出てこないんですけど、
よくわかります
。その成分である、うん、ちょっと苦味のあるね木の実を
そう
お餅に混ぜて、うん、もち米に混ぜて ねお餅にってある、うん、またそれ あれも試食が出てましたけども、
あれも食べ放題じゃないんだね。
なんかね胃腸にいいんだよって言って勧められて、ね、なんか辻さんハマってたらしいです。
めっちゃうまかったですねあれね、うん、あれもすごいハーブの香りがしてねすごい美味しかったです。あのそういうようなね、この地域特産物というかねそういうのをね本当にね味わわせていただきましたね、うん、本当に良かったですね。まあそれにこの木曽村といえば、まあ、閣下の漬物というね、
いやお漬物も美味し
かった、ね、美味しかったですね。まあそういうような感じもありまして、まあ本当に美味しいものというものがですねもう一度に返してですね、まあ木曽村食のマルシェというような形でに、ね、4月の28日に行われましてですね、まあフルで私たちも楽しませていただきまして、まあ、久々にもう森の雫、ね、この公式メイズソングも演奏させていただきました。
そうですね、だからライブというかな形で、はい、まあ、そちらの木曽村で活動されていらっしゃる ね、
そうですね、
皆さんも発表がありまして、はい、まあ、私たちが飛び入りですから、
飛び入りですね、
はい、飛び入りでね、はい、なんか本当に歓迎していただいて、はい、歌わせていただいたということで、
いやもうね僕ね本当にね最近よく思うのはね人に会うっていうことがもうどんだけ大事なのかなっていうことをね本当に痛感してます。
そうですね、
はい、まあね前回もお話ししましたけれども、まあ愛知県のですね、あれは新市のですねもうあちらの方でもですね、はい、まあ、本当に人と人との出会いというのがどれほどありがたくて 大事なのかということをですね本当に思いましてですね、もうこういうものね、もう本当にイベントとかですねそういうところでちょっとね皆さんの顔をね見ながらもう目の前でいろんな方々に歌をお届けするっていうのがいかに大事か、
はい、
そんな風に思っております。まあそんなわけでね、本当にガネットゆかりの村でございます木曽村ねお邪魔させていただきました。はい、そんなわけでございます。まあ本当にそれが終わってですね、まあバタバタと片付けましてですね、まあ今回はあれですよ、タミコさんなんかキーボード買うって言って、まあ、キーボード買ってきたんですね。
買ってきたってあなたの一緒にね
一緒に行きましたけど
見ていただいたんですよね、はい、
最近のキーボードってめちゃめちゃ面白いですね。
ねえ、ね、面白いですね。
面白い、うん、何なんですかこの楽しいやつ本当に、
ま、こういうねキーボードで何が楽しいかって言ったら皆さんちょっとねお話の中についてきてないと思いますけども、うん、いろんなね、まあ、音色もね数が多いですし、うん、あといろんなパターンがあってねドラマのリズムパターンもありますし、うん それにいろいろね、まあ、自動伴奏じゃないんですけども そういったことも可能になってますし、
もうね、タミコさんこれ自動伴奏を使うとなんか目の前でなんか歌えるんじゃないのこれで
と思いたいですね、はい、
ね、そんなこともできるような、
ヤマハの、ね、キーボードをですね、ちょっと必要に迫られ、ちょっと手に入れることになりましたね。
これ、はい、ピアノ弾けるとか弾けないとかっていう以前の問題でめっちゃ面白いですね、
はい、
まあそういうような感じですので、
必要に迫られて
ね、いや楽しいなと思いました。これまだまだ使い方いっぱいね、多分使い道あると思いますしね、まだ使い切れてないと思うんですけど、まあ、もう私もねいろいろと触らせていただいて、もう最近のなんか楽器というのはもうこの手のものっていうのはなんかね、安いと思いきやめっちゃそれでも楽しいね、そういう感じです。そうですね。はい、そんな感じでございました。
以前から私こういうタイプのでいろいろやってはいたんですよね。
そうですか。
どんどんまあね、進化してますのでね、はい、いいなと思ってます。
そうですね、ありがたいことで本当に世の中変わっております。はい、そんなことでございます。まあこういうね、まあ、楽器ができない人に優しい社会になってまいりましたね最近
は。はい、私にはとてもいい社会です。
本当にね、
はい、いや皆さん勇気ありがたいや、
ね、いろんな形で勇気をね、なんかいただけるようなその社会になってるかもしれません。そういう楽器をねやるというような部分に関しては、はい、はいはい、そんなわけでございますね。まあそんなわけでございまして、その後ね、例の今年はですね、風増し砂防の CD の制作がございます。
はい、
ガネットもですね、いろいろとそこにですね、お力添えをさせていただいております。
はい、
はい、まあそういうことで私もまあエンジニアというような立場でですね、いろんなサポートをさせていただこうというようなことでございます。
はい
はい、まあいろんな方々がございますが、まあ本当に何ですか、最近はね、この風待ちプロジェクトだけではなくて、世の中の動きが、そういう動きがございますね。なんか例えば企業コンプライアンスというものがございます。もう早く帰れと、家に帰ってですね、もう帰ったところで奥さんと2人でね、顔を見合わせても何も喋ることがないと、そういう世間のおじさんたち、
そういう方のためのもの、これ
違うそれだけじゃなくて、風回しプロジェクトに限らず、はい、ね、そういうようなことがございましてですね、まあそういう方々がですね、押し入れに入っている、まあ二十歳ぐらいにもうほぼ諦めてしまったギター、それをですね、まあこの押し入れを開けると、なんかギターを取り出してきてですね、ポロンと弾いてみる昔の甘酸っぱい思い出がなんか思い出されるなとかっていう感じでですね、ギターの音色とともに昔のなんか懐かしい思い出が蘇るのでございますね、これが
そういう急にそんな教習に駆られる
そうそう、それでね、まあそれでね、まあ25、6とか30近くになると仕事も忙しい、もうギターを弾くのもやめてしまって、押し入れにずっとしまったままになっていた、まあ、そしてこの企業コンプライアンスと言われているこの時代ね、早く帰らなきゃいけないとかっていうふうに思ってですね、早く帰ってもやることがない、そういう時にですね、ギターを取り出してきて、まあ、それでね練習してみるわけですよ。昔できなかったあの歌をみたいな、
は
あ、ね、そんな感じで練習してですね、それであれなんですよ、もう本当にね、どっかの、まあ、ライブハウスのオープンマイクみたいなですね、そういうところにね出てきて、もういかにも会社の偉い人なんじゃないかというような人がですね、もう何もかもさらけ出して、なんか笑顔で歌う、いいじゃないですか。まあこういう時代でございますね。本当にいい社会になってまいりました。そんな気がしますけど。
そうなんですか。
はい。まあそんなね、ことでございまして、なんかそういう方々がね、最近増えているというような、こういう音楽のですね、もう音楽シーンがございます。
はい、
まあそういう部分だけではないんですが、まあこの風増し砂防というお店はいろいろとね、まあ私たちもまあお世話になっているお店でございますが、なんとかネットのコンサートの、まあ、実行委員会のですね、なんか事務局になってくれたり。ね、いろんな風にお世話になっておりますが、まあ、そこのですね、CD の制作プロジェクトというわけでございます。
はい、
まあ、それがですね、なんと4月28日ほとんどのメンバーが一堂に会しまして、
はい、
まあ、あれは何なんですかね、あれ決起集会、
決起集会みたいなね、総合会かなな
んかすごいみんな熱いメンバーが集まりましたね。
そうですね、
なんか男たちのむさ苦しい集まりですか、あれは。
いやでも可愛い子がいたじゃないですか。
可愛い子、
私も含め違
う。なんでなんですか、あなた。
いや私だけじゃなく、
ね、もう一人はとっても可愛い人がいますね。あの人の歌はいいですね。 何ですか、タミコさん、
はい、あ、ラジオ、みんないいと思ってると思いますので、
そうですか、本当ですか、
ね、入っていただけるだけで盛り上がりが倍増するという、
そうですね、いやでもね本当にね、なんかね、なんかみんながねこういう熱い思いでこのプロジェクトにねなんか参加していただけるというような、そういう思いっていうものをですねもうひしひしと感じましてですね、私たちもやりがいありますよこれは。
そうですね、まあ、皆さんねプロではないってこともありますので、うん、不安な方々はね私もサポートさせていただいて、ね、オリジナル曲の制作をね、
はい、
ちょっとだけお手伝いさせていただいたり、うん、まあ、レコーディングというね慣れないこともありますから、そういったこともちょっとこうね、アドバイスとかそういうことをさせていただければなって思いました。
あ、タミコさん、じゃあ素朴な質問していいですか。
どうぞ。
みんな、なんか怖がってますけど、それ、
そんなに怖くないですよ。
怖くないんですか。
あ、そうですよ、
どんなふうに優しく教えてくれる、まあ、一応優しく教えてくれるんですか。それは
優しい、笑顔で、
笑顔で
まずは笑顔緊張しないように、
そうなんですか。
そこからですよ、
は
い、まあ、そこでも言う言葉は厳しいと、
これみ
それは愛を込めた厳しさですから。
そうですね、なんか前回の時にすごいなんか思い出としてはですね、なんかまあ、歌を草原に飛ばしてとかって言ってましたね、草原に飛ばす、
草原に飛ばすつもりでね、やっぱり遠くへ思いを飛ばすつもりで歌うとやっぱり伸びますからね。
その、そう、はい、声を草原に飛ばしてとかって言うわけですか。
いや、だからイメージですから、イメージ
とか、なんか頭のてっぺんから声出してみたいなな
るほど、そんな言い方はしてないじゃないですか。やっぱりね、頭のてっぺんは大事なんですよ。
そうなんです
か。高音の時には。
そうです。
やっぱり喉に力が入っちゃうとね、やっぱり声出ませんから。
なんかニュアンスとしては、口がこの目の前にあるのに頭のてっぺんには口がないんだけど、どうやって頭から声出すのかなと、みんなもう真剣に悩んでた人いましたよ。
まあそれはまあちょっと声楽的になっていますかね。やっぱりそういう部分もありますよね。
うん、そうですか。とりあえず、まあ、優しく教えてくれるそうでございます。
でもね、それはね、あくまでね、はい、もう目的は、はい、やっぱりいいものを作ると。
あ、いいね、それは、ね、
いいものが出来上がった時の感動はまたひとしお、はい、ね、苦労した、ね、いろいろ注意していただいて、
そうですね、
それで頑張った結果がこれってなった時に、
ね、確かに、はい、まあ、それはありますね、
喜びが倍増、
はい、ね、まあ、それは本当にあると思います。まあ、本当に今のレコーディング技術というものはいろいろとございますが、やっぱり根本はその歌う人の思いであり心であり、ハートね、そういう部分っていうのがないと、それはどうしてもね、全くそれは直せない、
はい、
そのね、ハートが乗ってるかどうかっていうのはね、もう本当に技術的には直しようがございませんので、
はい、
そこら辺はやっぱりどうしてもね、そのレコーディングっていう部分に関しては一番大事な、
そうです、
部分になるんじゃないでしょうか。はい、もう今回もですね、レコーディング初めてというような方々が結構お集まりでございますので、私 もう気合を入れて、もう素晴らしいものにさせていただきたいと、
うん、でもね、さすがにその時にこう、ね、それぞれの方に歌っていただいたじゃないですか、
はいはい、
でその時にもね、思いましたね、私、なんか私こうやって皆さんの歌を聴かせていただいて、改めて、うん、私自身がね、オリジナルソングってことをね、うん、やっぱり好きだなって、人のも自分のもオリジナルであることっていうのはね、すごくやっぱり、うん、意味も価値もあるんじゃないかなと思ったこと、だからこそね、その方が本当によかった、この曲作ってよかったと思える、うん、そういうね、サポートができたらなってのを、ね、改めて感じましたよ、
うん、まあ、まさにオリジナルっていうのはその人のカラーそのものでございますからね。
そうそう、
はい、本当にね、そういうなんか人と何がその歌に出るっていうのはすごくアーティスティックでいいことだと思います、はい、ね、本当に、まあ、いろんな意味でなんかね、この自分の曲を一生懸命ね作るね、そういうことって大変かもしれませんけれども、それ必ずね、何らかの形でずっと残っていきますから。
そうですね、
それでこれが私が作った歌なんだよっていうことでね、子供さんやお孫さんにですね伝えていってもらう、いいじゃないですか、
ね、いいじゃないですか、ね、思い出にもなるしね、
うん、そうですね、そういうような形にしていただければなという思いもありますし、はい、まあ、僕らも誇らしく作ったんだと言える CD にしたい。
そうですね、
はい、そういうような形で考えております。
いつも全身全霊、
はい、
はい
はい、もういつも全身全霊でございますいや、逆に言えば全身全霊じゃなかったことがない
そうですね、
だから、
まあ、そん な暑さは持ち続けたいですね。
はい、まあ、そんな感じでございます。まあ、本当にあのいろんな方々にですね、あのお会いして、もうこの、あの熱いなんかハートを持っている方々が今回も参加してくれます。まあ、そういう部分に関して私たちもそいつをですね、もうストレートに受け止めて、しっかりと素晴らしいものを作るということで、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございまして、風待ちプロジェクト、まあ、これであの、ね、とりあえずは、まあ、決起集会も、ね、あの行われまして、まあ、あのこれからいよいよスタートしていくと。
そうですね、
ということでございます。まあ、なんとか、ね、10月ぐらいに CD のリリースというところまで持っていきたいという目標を持っておりますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけで、29日の昨日、昨日のことですね、お話をしていきましょうかね。まあ、まあ、このあのアートウィングレーベルというガネットが所属しているまあ音楽レーベルがございますが、そこで一時的になんかチーフプロデューサーをやっていたというですね、成川治氏、
はい、
ね、彼はですね、なんと今あのサイクルカフェの店長なんですか。
そうです ね、もうでもね、長く続いてますよね、は
い、いやすごいなと思います。
はい、
本当に
当初はね、本当にこんなに人里離れた場所を、
うん、
大丈夫と思った。
そう、
まあそのまあね、山の中といいますか、
うん、
あのちょっと深いところなんですけどね。
昨日なんか行ったらお客さん満員で入れなかったですよ。
そうですね、
待っててと言われて、
待ってて、外で待って
ました、ね、外で待ってました、はい、本当に
そんな。 お店の宣伝はしていいんですか。
あ、もちろんもちろん、ね
ね、場所も行っても大丈夫なの。
三佐山、
三佐山っていうか松本の、ね、なんか三鈴湖のほとりにあるカフェピラータっていうね、うん、サイクルカフェですけど、
なんといってもあそこの売りは、はい、やっぱりね、美味しいんですよ、料理が、
はい、
なんか成川治虫君のですね、愛情がなんか振りかけられている
振りかけられてるのね
嫌がったでしょ、
今。嫌がってないよはい、はい、本当にそうだなと思って、こだわりの
こだわりのね、本当に、
うん、でもいい味出してますよね、彼もね。だからこそのね、やっぱりあのファンと言いますか、うん、お客様もね、ついて、
そうです ね、
最近もあの辺はあのサイクリングコースといいますかね、もういきなり競技、自転車のね、
そう、
あのコースになって練習される方もすごく全国的にもね、はい、多いですし、この季節特にね、
はい、
もういい季節ですから。
そうですよね、
もう緑は綺麗だし、気持ちよく走っていただいてるんじゃないかなと思いますけど。
まさにそうですね、なんかもう東京オリンピックを目指しているという方もいらっしゃいますよ
ね。本当にね、本当、はい、そういう方々もね、うん、練習に来られる場所なんでね。
そうですね、本当にそうだと思います、
は
い、
ライブもやるんですよね。
そうなんです、
私たちも
やります。
やることに決まっちゃいましたね。
決まっちゃいました。7月の28日でございます。
はい、
ね、え、なんとカフェピラータガネットのライブでございます。
おっと、
ねえ、あそこ意外にもね、すごくアーティスティックな感じで。
そうですね、全国のね、こう回ってらっしゃるミュージシャンの方々も演奏されますのでね、はい、
まあ、成川治君自身がやっぱり北は北海道、南は九州、沖縄まで、ね、あの歌って歩いたという経歴を持っている方でございますから、
はい、
ね、もうそこに関してはなんか音楽っていう部分には大きなこだわりがありますね、あの方もね。
そうですね、ね、
もうそういう部分に関してはとても、ね、いいこだわりだなというふうに思います。まあ、あの素晴らしくアーティスティックで、あの、ね、本当にあのいい音楽を聴かせようとかっていうことで店の方もね、すごく努力をしてくれる、はい、そういう部分に関しては本当にそういう店っていうのは本当に大事だな、
ね、ライブハウスとしてもいいお店ですよね。
いいお店だと思います。
本当にあの、ね、はい、あの演奏者の方を持ってくださる、
ね、そうなんです、そういうふうに思いますね。そういうような感じの、ね、ところでございます。まあ、ちょっとね、あの、まあ、長野県の方々もあの、まあ、ちょっと一つ離れたところではありますが、三鈴湖を目指してきていただければ、は
い、ね、一度本当にぜひ遊びに来ていただきたい。
そうです、
ね、ガネットのライブもそこでやるっていうのをね、味わっていただくといいですよね、はい、
そうですね、最近なんかもう Google マップにも、ね、カフェピラータって出てきますよ。
もちろんですよ、
すごいですね、本当にね、いやもう本当にあの長年ねやってみますが、まあ本当にずっと継続していくというのは大変なことです、
はい、
ね、もう本当に素晴らしいなと思います。まあ、本当にあのそれね、あのそういうようなこともありましたし、またあのタミコさん、
はい、
あのガネットはなんとまた映像に進出ですか。また
また
また、
まあ、
あの、ね、今のところ
ちゃんと今度はテレビ番組、
はい、はい、
ネット上のね、
ネット上のね、はい、フレッシュ、フレッシュという、
フレッシュ、
はい、はい、あのね、ネットのですね、あのフレッシュにですね、なんとガネットのチャンネルができました。
イエイ。
あ、そのうちあのあれちゃんとご案内します。
そう、苦労して作りましたよね、
はい、昨日出来たてほやほやなんでまだ何もアップしてない。
まああの表紙って言いますか、
はい、
うん、 できました
ね。まあ、サイト自体は完成しました、はい。まあ、そこにですねどんどんまたあのリアルタイム その生活を切り取ったようなそういうあの映像をですねちょっとあのアップしていきたいなというふうに思っています。まあ、あのこの YouTube にもですねガネットチャンネルね、このアートウィンレーベルのチャンネルもございますが、まあ、あのそういうね作り込まれたものではなくて、本当にあの普段のですねガネットのまあ、普段の風景でそういうものをですね、
あ、ね、あのまあ、裏舞台じゃないんですけども、うん、ライブに行った時のねリアルな感じの映像も多分入れられますよね、はい、うん、裏の、うん、裏の顔
裏の顔っていうかね、
まあ、なんていうかあのオフレコの部分だったりするところをちょっと切り取ってお話交えて番組できたら面白いかなと思いますね、
うん、そうですね、まあ、あのとりあえず、ね、普段見れないガネットをちょっとだけ見ていただけるかもしれないなという感じで、はい、見ていただければと思います。まあ、いろんなことを、ね、普段も考えておりまして、まあ、CD の制作についてもそうだし、またあのライブというものについてもそうです、ね、あのこの20周年、ね、この1年間どうあの活動するのか、まあ、これは本当に、ね、常に考えているところでございますが、
はい、
ね、本当にそういう部分については非常に、ね、いろんなあの部分で考えなきゃいけないなと思っているところがございます。まあ、あのそういう部分で、ライブについてそれからあのなんかあの CD について、ね、その後なんとたこ焼きの窓で語り合ったという、
はい、
何なんですかね。
なんかね昨日もあのカフェピラータでもなんか即興ライブじゃないんですが、ね、音響なしでそこにいらっしゃった方にも、はい、うん、ね、ちょっとガネと知ってらっしゃる方もいたんで、
まあ、僕がね結構ハマってるんですよ今。
そうですか、生歌で歌うみたいな、ハマってますか。
やっぱ生でやっぱ歌うっていうところ、要するにあのお客さんがね数人の中でも生で歌って生で感じていただく、ね、これってすごい、まあ、原点のような気がしてね。
そうですね、なんかねガネットを知ってらっしゃる方のね、うん、前で昨日ねの窓も含めですね、はいはい、歌わせていただいて、はい、でも改めてあガネットってこうだったって気づいていただけたんじゃないかな。
そうやっぱりそういうのがあるんですよ。要するにあの 何にも加工されていないタビコさんの声、うん、何にも加工されていない僕のギターの音、
うん、
あれをですね聞いてですね、
まあそういうこともなかったんだよね。
なかったんですよ、なかったもん、はい、でそれをね僕もなんかそのね新城のあそこの小学校のあのイベントありましたよね、
はい、
そこであの生音でやった時にですねこれはすごいなというふうに自分思ってしまったんですよ。
あれね、はい、あの録画してくださってたんですよね。 それまた改めて聞かせていただいたり、
はい、とかあの新種 の学校もそうだし、またあの、この、 あの写真カフェですかね、
はい、
あのアーティスト写真家の平沢さんがやってらっしゃるあの、ね、もうカフェの、中であったというね、はい、あのメッセージとかもそうでしたけど、うん、まあ、生でやるっていうのがですね、もうガネットの、まあ、これ本来の姿っていうか、まあ、何ですかね、もう隠したものがないガネットを聞いていただくと、
うん、
何なんですかね、これ何ていうか、まあ、あの民子さんの歌そのものっていうのは一体どんな音なのかっていうのは、そういうことによって初めて知ることができる。
まあね、うん、いつもいつもっていうわけにはいかなくっても、
そう、
たまにたまそういうことが、うん、巡ってきてになってしまいますけども、
うん、そうだね、う
ん、でもやっぱりあの私の原点がなんかあのほらその方を喜ばせたくてとか、はいはい、その方にあの笑顔になってほしくてとか、そういう思いで作って歌う、
うん、
あのあのまあ、気勢の曲ではなく、はい、自分の思いを自分のオリジナルで伝えたいっていうところから始まってるんで、
う
ん、
そうだね、
まあ、本当にその場にいてね、うん、の目の前で歌って差し上げるってことが原点かなと思って、
う
ん、
そうですね、
なんかそういうねことを思い出してますね、はい、
そうですね、まあ、あのそういう部分に関してもねやっぱりあの本当にあの何ですかね、人を喜ばしたいっていうのが一つの曲になって、その人に喜んでもらうはずが、まあ、いろんな方々にそういうね共感をいただきまして、いろんな方々があの、まあ、ガネット歌をね大事に聴いていただけるっていうのはもう本当に僕らにとっても本当にありがたいことでございます。
はい、
はい、まあ、本当にねあのここしばらくの間にあのねガネットさんって もう本当にこういう思いだよねってファンであればあるほどですね、熱い思いをぶつけられる
とかあります。そうですね、本当そうだったなと思いますね、
本当に、はい、まあそれでそういう方々とですね、僕らも直接もう真っ正面に向かってお話をさせていただきましてですね、で思いを伝えるためには結局歌うしかないと。
そうですね、うん、茜と変わらず、
変わらず
本当に20年目ですけども、ね、変わりませんっていうところで ね、
はい、本当に思いが変わらないっていうのはね、うん、そういうのは大事なことなんじゃないかというふうに思います。また古くからね、茜との、ね、応援をしてくださってる、ね、皆さん本当にありがとうございます。まあ、この20周年というようなね時っていうのは一体どういうね、思いでやっていこうかっていうのはもう僕らもすごく考えるところですけれども、まあ、日々、まあ、積み重ねていたものをここで皆さんにお届けするしかない。
はい、じゃあその、ね、集大成で CD が出来上がってきますし、
はい、そうですね、まあね、ガネットアコースティックついにですね5月の16日リリースということになります。5月の2日には、ね、CD が出来上がりますし、発売記念コンサートが5月の13日風増し茶房で行われます。
はい、
はい、そのようなわけでございます。皆さん本当にね、この風増し茶房でですね行われるこの CD リリースコンサート、またねあそこのコンサートもすごく評判いいんですよ、ガネット。
そうですね、
本当にね、うん、なもんですから皆さんね、ね、また聞きに来ていただければというふうに思います。
はい、
ね、それにガネットのですねこのアコースティックに込めた思い、ね、このエンジニアとしてもまた作り直したかったというようなそういう理由、ね、そういうものもですねもういろんな思いをですねなんと CD の中のライナーノーツとして書きました。
はい、はい、
そのような感じでございますので皆さんどうぞねCD 手に取っていただきまして、ぜひ楽しみに聞いていただければというふうに思いますので皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、
はい、それじゃあですね4月30日のインターネットラジオ天ナビでございますけれども、そろそろお昼焼きでございますけれども、
はい、はい、
田中さんよろしかったですか。
はい、もうとにかく CD に思い込めましたので、はい、ぜひぜひ CD 聞いてください。
はい、そんなわけでございましてね、このガネットアコースティックどうぞ皆さんどうぞよろしくお願いします。今年はいろいろと盛りだくさんですが頑張っていきます。
はい、
はい、そんなわけでございまして皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
天ナビ。